間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、さて9月になりました。
はい、
今月1日は防災の日、そして11日にはね、東日本大震災から半年を迎えます。
はいですね、
皆さんのご家庭でもね、防災について考えることもあったかと思うんですよね。はい、今週は防災グッズの話題を取り上げます。週刊日経トレンディ、番組の前半は防災グッズ選びの新常識と題してお届けします。
東日本大震災から間もなく半年となります。はい、マグニチュード5以上の余震はもうこれまでになんと500回を超えているんですね。さらに今後数年間はマグニチュード7レベルの大地震が日本中のどこでいつ起きてもおかしくないという専門家の見方もあるんです。
そうなんですね。でね、その今まあ私たちができること一体何かというと、まあ、その一つは大地震に対して一刻も早く備えを万全にすることだと思うんですね。そこで今回編集部では震災の教訓を踏まえて、まあ、いろいろある防災グッズの中でどんなものを揃えればいいのか実際に試して答えを出しました。
はい、もう本当大事なことですよね。
はい、
それではジャンルごとに見ていきましょう。チェックその1、転倒防止グッズ。首都直下型地震が発生した場合に東京都の想定ではおよそ16万人が負傷すると見られています。でその内訳を見ると、建物の倒壊に続いて多いのが家具類の転倒や落下です。これで負傷する人が5万人を超えると予想されているんですね。防災グッズと言いますと懐中電灯ですとか、あと非常食をまずイメージしやすいですけれども、この結果から見るとまず命の危険から身を守るためのものを用意することが一番と言えそうですね。
そうですね。建物の倒壊対策の場合というのは、はい、大規模な補強工事といったものが必要となってくるんですね。はい、ただ家具の転倒とか落下への対策ならばね、500円から1万円程度のグッズですぐに取り組むことができるんです。うん、で家具用の転倒防止グッズはネジで固定するタイプとネジ止め不要のタイプに分かれるんですね。はい、で効果が高いのは、まあ、固定式で震度6強でも倒れなかったという調査があるんです。
はい、
で特に効果が高いのが一つの金具で固定する L 型金具なんですね。
はい、
ただこれ取り付けはとても難しいというのが難点になってくるんですね。で同じ固定式でもベルト式とかあるいはワイヤー式の商品というのは L 型金具よりは強度が劣るんですね。ただ取り付けの位置などはこちらの方が楽なんですね。
でも固定式はあの壁に穴が開きますから、うん、はい、賃貸住宅では使えないというケースもありますよね。
そうなんですね。ただ実はね、このどの住宅にも設置できて耐震効果も高い方法というのがあるんです。うん、でそれはね、ネジで止めない突っ張り棒式というものと、はい、それと家具の下に挟んで使うストッパー式というのを合わせて使う方法なんですね。でそれぞれ単体での効果というのはまあ低いんですけれども、うん、これらを組み合わせることで効果は L 型金具とほぼ同じになるんですね。
合わせ技で結構プラスになると。
うん、そうです、そうです。はい、
チェックその2、家庭用消火器です。震災の時家具の転倒や落下に続いて注意したいのが火災ですね。はい、法律では一般の住宅では消火器設置の義務は定められていません。うん、ただ東京消防庁の調査によると東京都の一般家庭のおよそ半分が消火器を設置しているんです。うん、この結果から分かるように火災に備える人は確実に増えているようです。
うん、で火災といってもね、種類があるっていうことをね、皆さんご存知ですか。
何でしょう。
うん、消火器で対応できる火災というのは消防法によって3種類に分類されるんです。
はい、
で1つは木材とか紙が燃える普通火災、そして2つ目は油やガソリンによる油火災、そして3つ目というのはコンセントなどのね、その電気設備から発生する電気火災です。でこの電気火災では間違った消火器を使うと感電の恐れがあるんですね。
つまり家庭内で起こる火災に備えるためにはこの3つの火災すべてに対応する消火器を選ぶ必要がありそうですね。
はい、でね、家庭用の消火器具にはね、その粉末タイプと強化液タイプ、そしてスプレー式のエアゾールタイプ、さらに消火剤を投げて使う投入タイプというのがあるんですね。はい、でこのうちその3つの火災に対応するのは粉末タイプ 腐と強化液タイプなんです、うん、で今回編集部ではこれらの消化能力というものはどういったものかとか、うん、あるいは使い勝手はどのように違うのかというのを東京都の、ね、北区防災センターの協力のもとで消化テストというのを行いました、はい、でテストでは木材や布を燃やして高さ1メートルほど の, その炎を起こして、ねうん、で消化器ごとの火の消え方を比べてみたんです。でその粉末タイプは粉末が火元全体を覆って数秒で炎を抑えました、うん、火が燃え続けると焦りにつながるのでね、はい、一気に炎が収まる点というのは大きなメリットと言えそうです。ただしね粉末は固形物には浸透しないんです、うん、なので木材といったような場合はね消化後に火種が残って再び燃えた例もあるようなんですね。今回のテストでは、まあ、完全に消化できました、はい。一方で強化液タイプというのは一気に炎を抑えることはできないんです。ただ粉末タイプに比べるとね視界というのが確保できるので、はい、焦らずに放射すれば確実に消すことができます。テストでは 6,7 秒でね完全に消化できました。あと強化液タイプは全般的に後の掃除が簡単で布で拭き取るだけで済むんですね。価格はやや高い傾向なんですけれども、うん、火災の大小を問わずに使えるという点で強化液タイプというのが勧められます、うん、その中でもね森田防災テックのキッチンアイというのはお酢を主成分とする食品原料で作られているので掃除が楽なんですね、はい、
さあそれではチェックその3いきましょう。手回し発電ラジオです。家具の転倒や火事による命の危険から逃れたら次は情報をいち早く知ることが重要となってきます。災害の時の情報ツールとして頼りになるのが携帯型のラジオです。電気や通信インフラが途絶えた中では消費電力が低くて乾電池で使えるラジオが頼みの綱となりますね、
う
ん、
ただね東日本大震災ではね震災直後から乾電池の需要がもう本当に増えて手に入りづらい状況になったんですね。でこうした事態を見越してこれからは電池がなくてもね手回しで発電できるラジオというのも準備しておくと安心です、うん、特にライトとね一体になったものが良さそうですよね。
ただ本当に電池を使わずに手回しだけで頼りになるものなのか少し不安もあるんですけど、
はい、そこでね編集部では製品の実力というのをチェックしました、はい、まずラジオの感度に優れていたのはソニーの ICF-B02 です、これはね他の商品と比べてノイズが少なくて聞き取りやすかったんですね。あと電池駆動時間も長くて1分間に120回手回ししたところ、はい、およそ1時間ラジオを聞くことができました。
あ、もうその程度を持てば、うん、普段ラジオを聞く時にも使えますしね。あのラジオをつけたまま寝てしまうってことはあるじゃないですか、うん、そんな時でも自然に電源が切れますから電池の無駄もありませんね、うん、
ただねライトはその比べた中では最も暗くて懐中電灯として使うには頼りない感じでした。ラジオの性能を重視して選ぶならば第一の候補と言えますね、
はい、さあそれではチェックその4です。充電式ライト。懐中電灯はさすがに1個は準備しているという人が多いでしょうね。でも長い期間電気が供給されずにさらに乾電池も手に入れにくいということも起こる可能性があります。ラジオと同じように乾電池が必要のないタイプも備えておきたいところです、
はい、パナソニックの BG-BL01G というのはね、太陽光パネルを搭載した文庫本サイズのライトなんですね。晴れている時ならばねおよそ15時間でフル充電できます。でこのライトの良さは一度充電すれば点灯時間が長いという点なんですね、うん、明かりの強さは強弱2段階でそれぞれの点灯時間は強でおよそ10時間弱ならばおよそ60時間も使えるのでね実用的ですよね。
さあチェックその後です。非常用保存食です。非常食は東日本大震災の後から買い求める人が増えて品薄状態が続いています。
そうなんですよね。でこの非常食で重要なのはその内容なんです、はい、最低限必要な食料は実は短期間でねその被災地に届けられるケースというのが多いですよね。ただし支援物資といったようにねその避難後に手に入りやすい食品というのはパンやおにぎりといったその単品の炭水化物が中心なんです。
確かに、
カロリーは取れるんですけどもビタミン C とか鉄分の不足が指摘されてますよね。あとその食事の偏りというのはストレスにもなってしまいます。自分で備える非常食というのは味や、ね、栄養を考えたものがいいでしょうね、はい、
すぐにできるのは日頃食べている一般的な缶詰やレトルト食品、うん、カップ麺など備蓄していくことですよね、はい、で実は缶詰とレトルト食品の製法というのはほぼ同じで、うん、保存量が使われ れず、ビタミンなどの栄養素も損なわれにくいそうなんですね、はい、ただ非常食と違って賞味期限が短いですよね、うん、
ただね、そのいくら非常食の賞味期限が長くても、うん、そもそもね、味が悪くてはあまり意味ないですよね、うん、そこでね、その一般的な商品と同じくらいかそれ以上に美味しい非常食があるんだろうかということで調べてみました、はい、たくさんあるね、保存食と謳われている商品の中で日常的に食べているメニューであること、そして3年以上の賞味期限であるということ、うん、調理が簡単であることというのを基準に選び出しました、はい、で結果ね、一般的な商品よりも味が良かったものというのは少なかったんですね、うん、ただ最も評価が高かったのはポリカフーズのレスキューフーズ一食ボックスという、ね、ものの牛丼です、はい、牛肉の味と食感が良くて量も十分でした、うん、肉の旨味を生かした薄い味付けでね、美味しいという評価だったんですね、はい、あと同じシリーズのカレーとシチューも平均的な水準をクリアしています。価格は1000円前後とちょっと高めなんですけども、一緒についている発熱剤を使って温められるというのも魅力ですよね。
そうですね、食べ慣れた缶詰やレトルト食品に加えて味がいいものや非常食ならではの機能を持つ商品を買い足すと良さそうです。今発売中の日経トレンディ10月号ではより詳しく解説しています。また今回紹介しきれなかった簡易トイレや避難はしごなど気になる防災グッズの実力も検証していますので、ぜひ本誌もチェックしてみてください。番組前半は防災グッズ選びの新常識と題してお届けしました。ユーズチェックスペシャル、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということでお届けしています、このチェックコーナー。今回はですね、何でもスペシャル版ということで、編集長、
はい、ね、そうなんですね、
今日はゆうさんをお迎えしてお届けしたいと思います。ゆうさん、こんにちは。
あ、宮永さん、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。初めましてですよね。
初めまして、よろしくお願いします。初登場です、
よろしくお願いします。まあ、スペシャルということで、はい、かなり私も期待しているんですけれども、ね、はい、今回ご紹介していただくアイテムというのは何でしょうか。
手前味噌で恐縮なんですけれども、日経トレンディが先日発売したですね、はい、スマートフォン向けの電子書籍、電車の中でサクサク読める3分フェイスブックを紹介させていただければと思います、
はい、タイトル聞いただけでもワクワクしちゃいますよね。
ワクワクしますか。
はい、
嬉しいです ね3分シリーズっていうのを、ね、こうちょっと作ってみたんですよ ね。
ツイッターがあって、そしてフェイスブックがあって、はい、という流れなんですけれども、はいはい、電車の中でサクサクっていうと、それから3分というところがもうすごいグイグイ引きつけられるわけなんです。
ありがとうございます。
はい、スマートフォンとかタブレット端末の普及とともに電子書籍って本当注目されてますけれども、うん、なぜ今回その3分フェイスブックを電子書籍でリリースしたんでしょうか。
宮永さんは電子書籍って読んだことおありでしょうか。
今回その初めてなんですよ、実は。
僕、
は
い、100冊以上電子書籍を持って読んでた、
すごい、
自分のスマートフォンに入れてるんですね、はいはい、まあ、なんか漫画本とかちょっと入れちゃってるんですけども、でも数十冊あるこうセットがスマートフォンに一つに入ってたりして、いつでもどこでも読めるっていうのがやっぱり便利なんですよね。
通勤の時ちょっと時間が空いた時とか、仕事と仕事打ち合わせの合間とか ね、は
い、
あります
もん
ね。
電子書籍ってそういう面ですごい便利なものだなというふうにいつも常日頃思っていたんですけども、はいはい、で、まあ、日経トレンディも電子書籍として販売してるんですけども、はい、まあ、よりちょっと市場を広げたいなというふうに思ってまして、うん、じゃあ、まあ、もう紙の本じゃなくても電子書籍専用に本を作っちゃえみたいなことを思ったのが、はい、まあ、3分フェイスブックの、まあ、生まれたきっかけという感じですね。
このタイトルに電車の中でサクサク読めるということでありますけれども、どんな工夫がされてるんでしょうか。
スマートフォン向けに作っているんですけども、はい、スマートフォンってちょっと画面が小さいので、まあ、コミッターレイアウトの紙面というのはなかなかちょっと読みづらいところがあると、はい、あと、まあ、電車の中でというように、まあ、空き時間にささっと、まあ、ちょこちょこ読むトレンドっていうのが電子書籍の、まあ、読むシーンとしてあると、まあ、そこで小さな画面でもサクサク読めるように雑誌で ではなくて新書スタイルでまず作っていると、であとですね書籍の中でですね、まあ、83章ぐらい入っているんですけども、
はい、
1章につきですね画面を7回ぐらい触ればそれで読めるみたいな
完結できる
みたいな形にも作り込んでいると。だから本当に空き時間に3分あれば、1章か2章読んで勉強できるというのが今回の書籍のコンセプトになってます、
はい、今実際に見ながらお話を伺ってるんですけども本当片手で読めるようなすごくいいインターフェースになってますしね。いろいろ
工夫が書籍なので、はい、文字の大きさを自由に変えられたりですね、はい、背景の色を黒くして、まあ、白地に黒バッグこう読みやすくするってことが簡単にできたりするんですよ、
自分の見やすいようにちょっと ね、
そう
ね
セッティング
ができるということなんですよね、はい、で私電子書籍ならではということでちょっと気に入ってるのがこのページの中にリンクがそのまま貼ってあってですね関連ページにそのまま飛べるというのがすごくいいなと、はい、
電子書籍からアプリをすぐダウンロードできたりするっていうのが、まあいいところです。
そこがすごくね気に入ってる部分なんですよね、はい、はい、
ならではというところだと思います、
ね、
宮永さんは Facebook お使いですか？はい、
登録してですね、はい、すごい立ってるんですけどいまいち使い切れてないんですよ。
そういう方が日本の中にもうたくさんいらっしゃると思います。
そうなんですね、なんかいろいろ友達のをいろいろチェックするだけで自分でなかなかアクションが起こせなくてですね、
はいはいはい、
手に余してるという
なかなか Facebook についてまだ皆さん結構理解が少なかったりどう活用すればいいのかわからないというところが多いですよね、
はいはい、
じゃあちょっと一つクイズを出したいなと思っているんですけど宮永さんに今
弱いんですよねそれね
日本で、まあ、ミクシー、ツイッター、はい、フェイスブックと、はい、まあ、3つのソーシャルメディアと呼ばれるものがありますよね、はいはい、この中で一番新しくできたサービスってどれだと思います？
ツイッター。あれ違う、あれ
正解ですね。
あ本当ですか、やった、はい、
実は一番古いのが Facebook で2004年の2月にできて、はい、その年の3月に実は Mixi ができています。
登場して
Mixiと同じぐらい古い、まあ、世界で一番使われているサービスなんですけれども、
ね、日本だとね結構先に Twitter の方がこうわっと
盛り上がりましたからそういうふうに思いがちですけれども、ね、あとMixiは身近なものですし、はい、もしかしたら先かなって思いがちですけれども、はい、
やっぱり古いサービスで、まあ、いろいろ機能がついているので、まあ、でもそれを使いこなすのがまだ大変だけれどもこれ使いこなしたらすごい便利に、うん、趣味だけではなくて仕事に使いこなすことができるんですね。
その仕事に使いこなすことができるというところなんですけど、はい、どういうふうにしていいのかわからないんですけどね。
実はですね今、はい、ビジネスパーソンの中ではですね、はいはい、まあ、普段の情報収集とかはツイッターでやると、は
い、
でも社内とか社外の人との打ち合わせを Facebook でやるという人が増えてるんですね、
はい、
まあ、Facebook をどう活用すればいいかと、はい、Facebook Japan、まあ、日本法人であったり、はい、無印良品であったりユニクロだったりそういう企業であるとか、まあ、実際のビジネスパーソンあと秋田県の農家の方にもですね取材してですね、まあ、その活用術仕事術あと便利に使う技などを数多く紹介しています。
もうトピックが83もあって
はい、まあ、でもサクサク読みやすいというところを特徴にしてますね。
はい、もうぶっちゃけですよ、はい、これを読むとどんな感じになるんでしょうか。
まず初心者の、まあ、Facebook をこれから始める人はですねこれを読めば Facebook の1から10までまず簡単に分かってですね、はい、まあ、今後使いこなす時のですね便利な入門書になると思います。
まさに私のような感じの、まあ、
今使っているんだけどもどう使おうかと悩んでいる方多いと思うんですけども、うん、そういう方にはまず仕事術ということでですね、はい、実際にどう使えばいいかと、あと今後まあソーシャルメディアの時代って言われてるけどじゃあ本当に実際のビジネスどう活用していけばいいの、うん、そのヒントにもなると思います、
はい、いろいろお話しいただきましたけどこの電車の中でサクサク読める3分フェイスブック電子書籍なんですがどうしたらこれ買えるんでしょうかね、はい、
この電子書籍ですね iPhone、iPad、iPod Touch 用とですね、はい、Android スマートフォンの両方に対応しています。450円と結構お安くなっております、はい、はい、 検索でですね、3分フェイスブック、フェイスブックカタカナでですね、3分フェイスブックと検索していただくとですね、まあ、専用の宣伝ページ、ダウンロードページがですね、すぐ見つかりますので、そこから簡単に入手できます。で、あと日経トレンディネットのですね、トップページからもですね、リンクが貼ってあるのでですね、
はい、
そこからすぐに飛ぶことができますので、そちらも見てみてください。
そして姉妹版の会社が変わる3分ツイッター新仕事術というのもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします、
はいはい、やっぱりね、普通にね、こう今いろいろあるんですけれども、やっぱり一番役立つのは、その実際使ってらっしゃる方のね、こういろんな声が入ってたりとかするんですよ。そこは本当にね、ヒントになると思うんですね。
はい、じゃあぜひ皆さんもご覧ください。さあ、ゆうさん、恒例のスコアを発表していただくコーナーでございます。ホニャララ度何点っていう風にね、皆さんにつけていただいてますが、それではユーズスコア、今日は10点満点でホニャララ度何点でしょうか。
じゃあ手前味噌なんですけども、ビジネスに役立つ度、13点でお願いしたいなと思います。
満点を超えた初めてのスコアが出ましたけど、もうそれほど本当に満を持して、
胸を張って、はい、日経トレンディ満を持しての電子書籍新書となりますので、
はい、いやすごいですね。たっぷりと伺いましたけども、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思います。ということで、今回初登場となりましたユーズチェックスペシャル、今回ご紹介したのは日経トレンディの新スタイル電子書籍、電車の中でサクサク読める3分フェイスブックでした。ユーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回はね、はい、防災グッズということを取り上げましたけれども、
はい、9月1日が防災の日ということで、いろいろなお店でね、防災グッズフェアってやってますけれども、はいはい、この番組の肌の P がですね、缶入りのコアラのマーチというのを見つけたそうです。
その防災
食コーナーで見つけたそうなんですよ、で買ったはいいが、もうどうしてももうなんか我慢しきれず、もう食べてしまったそうです。非常食じゃないじゃないかという感じ。
それ実は重要で、この大震災後のね、傾向として、それって備蓄しながら消費するっていうところが一つ大きなね、消費のキーワードになってるんですね。だからみんなのその意識の中に、こう備蓄備えるだけどちょっと消費しちゃうっていうところがね、まさに字で言ってるのかもしれないですね。
それぐらい美味しいものですからね。
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。